5, 6, 7, 8.
それでは座ったまま礼拝の備えの賛美歌を歌います。 ただいまより聖霊降臨節第50史実の礼拝を始めます。招きの言葉。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。立って賛美歌の119番を歌います。 お祈りをします。手を合わせて目を閉じてください。恵みの主なる神様、今日日曜日、こうして大人も子供も一緒に礼拝をすることができて本当にありがとうございます。今日あなたからの言葉を受けて、たくさんの力をもらってあなたに喜ばれる一人一人となることができますようにお願いします。このお祈りを主イエス様の名前によって御前にお捧げします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは賛美歌集の9ページにあります。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の手になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。お座りください。聖書を読んでもらいます。聖書は新約聖書マルコによる福音書11章の15節から19節です。賛美歌集にも聖書の箇所があるのでそちらも見てください。
それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちは、それを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。夕方になると、イエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。
影山先生にお話をしてもらいます。
ちゃんお喜び祈るという感じなんです。 お祈り、祈るの祈る、祈るという意味になります。これ中学校で習います。もう先取りです。皆さん中学校の漢字が書けます。素晴らしい。
えがいの漢字書ける。
祈るという字を覚えて帰ってください。1時間目終わり。2時間目は算数です。
算数、
はい、これは昔イエス様の時代、ある教会がありました。高野原教会ではありません、私でもありませんが、教会なのに商売、お金儲けをしている人がいたんですね。そこへ神様にお祈りを捧げようと、一人の女の子が献金のお金を持ってやってまいりました。おっと、よく来ました。教会に礼拝に来たんですね。でもね、そのお金じゃ献金できないんですよ。ですから私が綺麗な鳩を捧げられるように売ってあげましょう。まあこの鳩は50円なんですけど、100円でこの鳩を1匹売ってあげます。そうじゃないと献金できませんよ。はい、はいはいはいはい、そんな嫌なんでよろしい。はい、はい、鳩を売ってあげましたとして、この女の子は100円で鳩を買わされて、教会に入りました。はい、ありがとう。そこへ次の女の子が来ました。はい。おっと、よく来ました。この教会へようこそ。でもね、そのお金では献金できないんです。ですから私がこのすごいキラキラのお金に両替してあげましょう。まあこれは50円なんですけど、あなた100円と交換してあげて、私は、ゲームなんとかを買いますのでそれと交換してあげます。はい。あ、でもね、これ交換しないと捧げられないんですよ。そのお金じゃダメなんです。はい、交換してあげます。やった、これで、次の新しいゲームが買えるぞ。そこへもう一人、また女の子がやってまいりました。
誰やんの？
あ、礼拝に来たんですか。あのね、新しい鍋、新製品の鍋です。いいでしょう、上等の鍋です。これ買っていきませんか。買っていってくださいよ。買っていってくれなかったら教会に入れてあげませんよ。はいはいはいはい、はい、買った買った買った。これも50円なんですからね。はい、どうぞ。こうしてこの女の子も、鍋を売りつけられて、私が役をやっている商売人の人はお金儲けをできました。このお金で、ゲームを買おうと思います。おやつを買おうと思います。さて、この商売、お金儲けをした人はいくら儲かったでしょう。はい、正解なんですけど、そんなことはどうでもいいんですよ。はい、そんなことをしていた人をイエス様はどう言わはったでしょう。どんな風に、どんな態度を取られたでしょう。あ、いいよいいよ、教会に来てくれてるんですからね、いいですよ、何してもいいですよって言わはったでしょうか。それとも、とっても怒らはったでしょうか。
とっても怒った。
とっても怒った。すっごい怒らはったんです。もう鍵山先生もびっくりするぐらい怒らはったんです。そしてこんなことを言わはりました。じゃじゃじゃん、いい、ちょっとエプロン取ります。
った私の家は全ての国の人の何
早速読んでくれてますけど、みんなで一緒に読みましょうか。3、
はい、私の家は全ての国の人の祈りの家
この言葉をイエス様は旧約聖書から持ち出して強くみんなに教えられました。
はい、3時間目は社会です。
社会、
はい、
ここに全ての国の人のとあります。全ての国の人というのはどんな人でしょうか。もう言う前から手が上がってる感じゃん。
全ての人って国の人って例えば、はい、どうぞ。
インド。
インド。おお、素晴らしい、かんちゃんバッチリ。インドの人。はい、他に他に他に。はい、どうぞ。
アメリカ。
アメリカ。はいはいはいはい。はい、ちょっと待ってや。はい。
イタリア。
イタリアもそう。はい。インドネシア、そうです。インドとインドネシアちゃうな。はい、どうぞ。
エジプト、
そう、はいはい。アフリカ、地球にあるいろんな国の人、みんなの人だよな。例えば世界には影山先生みたいな年の人から君たちみたいな子供の人もいるな。その人は含まれる、一緒、その人も全ての国の人を言ったらそれに入っていく。お年寄りの人はどうやって全ての国の人に入る。入りますね。じゃあ、お金持ちの人、全然お金を持ってない人も全ての国の人に入る。入る、入る、入るな。例えば君たちはめっちゃ走れるな。君たちみたいに健康に走れる人も足がしっかり動かすことができなくて車椅子に乗ってはる人も入る。入る、入る、入る、入る、含まれる。じゃあ君たちはペラペラ喋れますけど喋ることのできない人も入る、入る、入る、入る。いろんな人が入るんだね。じゃあ宇宙人は入るかな。それはまあ宇宙人が来たら考えましょうか。はい、全ての国の人は男も女も年のどんな年の人も体がどんな状態の人も病気の人も健康な人もお金持ちの人もそうでない人もみんなが全ての国の人の中に入ります。わかりましたか。はい、わかりましたか。
はい、
ありがとう。はい、4時間目は理科です。
理科室。
4時間目で終わりやからな。
早
っ。はい、さっきのこのお商売をしてた人の心の中をこのスコープで覗いてみたいと思います。このスコープは理科の実験ですけど人の心が見える。うわー、この商売、お金儲けをしてた人のお金儲けしてた人も一応お祈りすんねん。お祈りしてはんねんで。だけどこの人がお祈りしてるところの心の中を覗いてみましょう。私は心から神様にお祈りをしていますという人を募集。よかった、手上がらへんかったらどうしようかと思った。さあ、どちらかな。じゃあ今手上げた人2人並んでくれるか。
どういう、みんなの方向いて、
はいはいはいはい、この子たちの心の中を覗いてみましょう。 子のような心で神様にお祈りを捧げておられました。これは神様喜ぶやろか。こうしてるから10本あるのに大変やねんかと。はい、この2人のような神様に一生懸命お祈りを捧げてある子供を神様は喜ぶと思いますか？喜ぶと思う人手を挙げてください。はい、嬉しいです、よかったです。みんな喜ばはると思いますよ。一生懸命心から神様にお祈りを捧げてあることが大切だと思います。はい、私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべき。このお祈り、心から神様に、イエス様にお祈りを捧げてください。
はい、
はい、嬉しいです、よかったです。これから心からお祈り捧げてくれる人、はい、せーの、
は
い。はい、それでは今日のお話はおしまいです。それでは一緒に心からお祈りを捧げましょう。いいか、準備 OK？
はい、OK。 お
願いします。天におられます神様、今日はイエス様がとってもお怒りになったところから、教会がイエス様にとってどんなところでないといけないのかということを考えました。どうか私たちが教会でどんな人も共に神様に心からお祈りを捧げるように見守ってください。どうかこの子供たちが神様の喜ばれる道を子供たちの力で踏みしめて進むことができますようにお守りください。また教会学校を支えてくださっている皆さんのことも神様を覚えて祝福をお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。
それでは立って賛美歌の3番を歌います。座ってください。今から教会学校の幼少科のお友達だけ献金を捧げます。 座ったままで献金の賛美歌の24の1番を歌います。座ったままで賛美歌の132番を歌います。2番を歌い終わったら CS の幼少科のお友達は先生と一緒に下の部屋に行ってください。
天の父なる神様、主の皆を賛美します。今年は早々と梅雨入りとなり、蒸し暑い日が続きますが、各自に健康を与えられ、今日こうしてこの街道に一同が集められ、あなたの御言葉を聞く機会が与えられましたことを感謝いたします。すぐる一週間、私たち一人一人があなたに守られながらも、そのことを自覚することなく犯しました数々の過ちをどうぞお許しください。そして来たる一週間、あなたの御心にかなった行いができますようにお導きください。今日あなたの御言葉を語る遠藤先生を強め、その御言葉が私たち教会員一人一人の心の奥深くまで届くようにしてください。今日は花の日です。朝早くから庭の花を持ってこられた方もいらっしゃると思います。一生懸命育てた庭の花、ハウスで大切に育てられた花、野に咲く花と育てられ方は様々ですが、どの花も私たちの心を癒し、慰め、また明るく励ましてくれます。種をまくとき、苗を植えるとき、どんな花が咲くのだろう、きれいな花に育てようとワクワクしながら花を育てる作業をなさったことと思います。子どもたちにもいろんな場面でこのワクワクする気持ちをいっぱい体験してもらいたいと願っています。子どもたちの健やかな成長を願い、主の導きとお守りを切に願います。この教会の教会学校では、子どもの成長のためにいろいろな行事を計画しています。先日はいちご狩りをし、また今日は花を持って奈良北消防署とサンタマリアに訪問し、交流のひとときを過ごします。夏には自然と触れ合うキャンプもあります。この教会にはたくさんの子どもたちが集い、楽しみながら学ぶ場が与えられています。そしてそれをたくさんの先生方が支えてくださっています。どうぞ教会学校の活動を覚え、これを守りお導きください。また今日当教会では国際精神里親運動に参加しています。海外の勉強したくてもその環境にない子どもたちを支援する、この運動を覚えお導きください。今病の床にある人々、それを支える人々、高齢のため教会に来ることができない人々、さまざまな理由で今日ここに集うことができない一人一人を覚えて、これを慰め支え祝福してください。私たち一人一人を祝福し、あなたがいつも私たちと共におられることを私たちに自覚させてください。この祈り、この街道に集う人々の祈りとともに、イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌312番を歌います。 ぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書22章31節から34節、ヨハネによる福音書18章の15節から18節と25節から27節です。
シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペテロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペトロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペトロを中に入れた。門番の女中がペトロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペトロは、違うと言った。下部屋、下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペトロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。シモン・ペトロは立って火に当たっていた。人々が、お前もあの男の弟子の一人ではないのかと言うと、ペトロは打ち消して違うと言った。大祭司のしもべの一人で、ペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。そのであの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。
5時間目の授業ではありませんが、聖書の少し、質問を、今日は4年生が、たくさん来ているので少し聞いてみたいと思いますが、ペトロさんっていうのは聞いたことがあります？ペトロさん聞いたことある？なんとなく聞いたことある。ペトロさん何の仕事をしていたか知ってますか？何の仕事をしていたか知ってる人？知らん。何の仕事してたか知ってる？間違ってもいいよ。知らない。じゃあ少し上のお姉ちゃんたち、中高生わかる？何の仕事してた？ペトロさん。いいよ。ん？漁師、そうです。はい。漁師をしてました。イエス様とね、一番最初に出会ったのは湖のそばでした。そして、ペトロさんと他の人たちがですね、漁してた。海辺で、漁していた時に、イエス様が声をかけます。あなたはこれから人間を取る漁師にすると。漁師さんというのは魚を取りますけれども、イエス様と出会った時に人間を取る漁師にしようと。これがイエス様が呼びかけた。ですから、もともとペトロさんは漁師をしてました。なぜイエス様が漁師のこのペトロを一番最初に弟子にしたか。実はこれは誰にもわからないんですが、ある人が言ってる一説によるとですね、 イエス様の一番の大好物が焼き魚であったという話があります。ですからイエス様も魚にとにかく目がなくてですね、一番最初に誰を、そして自分の大好物をちゃんと取れるようなやつを、弟子にしよう、まあ、そんな本当かどうか分かりませんけれども、そんな説があります。2問目、ペトロさんにはあだ名がありました。これちょっと難しいです。あだ名がありましたけれども、どんなあだ名、もしくは、そうですね、さっきの理科の時間じゃないですけれども、物で表したら何に、例えられる名前かと知ってますかね。ちょっと4年生難しいかもしれない。中高生も難しいかもしれませんね。じゃあ大学生あたり聞いてみましょうか。どうでしょう、ペトロのあだ名。少し新学生たちがですね、あれ知ってるような知らないような、でもここでもし間違ったらちょっと、学校の先生もどうもいるようだからちょっとやばいと思われるみたいですね。それじゃ あのお答えします。ケファ、これは岩という、岩、ペトロはですね岩というふうに呼ばれました。で、私はこの岩という名前でイエス様が呼ぶときにですね、まあ日本語でこう、これはガンちゃんという名前だっていう言われる方もおられますし、そこからあの考えられるのは、まあ、頑固者と、ペトロお前頑固者だなということでイエス様がつけたんだと思っていました。ところが、まあ、いろんなあの本をこう調べてみると、どうもその頑固者っていうよりはですね、尊い石とか尊い岩という意味合いで、ペトロにケファという、岩という名前を呼んだようです。それは聖書の中にですね、砂の上に家を建てる、愚かな人の話、そして賢い人は岩の上に、家を建てる、まあ、そういう、話がありますように、尊い岩、ペトロ尊い岩というのは、あなたの上に尊い建物が建つことになるという、まあ、そのことをどうも先にイエス様はケファ、岩よということで、ペトロに声を何度も何度もかけて、あなたが土台になりなさいということを語っていたようです。三つ目の質問です。ペトロは何番弟子と呼ばれていたでしょう。書いてある、はい、一番弟子ですね。はい、じゃあなぜ一番弟子、一番弟子、中高生でも難しいですけど、なぜ一番弟子、なぜペトロは一番弟子と呼ばれたんでしょうか。いや、いや、分かれへん、あ、分かれへん、はい、なぜ、ペトロが一番、実はこれ分からないが正解なんです。分からないのが正解なんですが、ただこれもやっぱりいろんな人がいろいろ調べてですね、そしてある人は、イエスを裏切ったユダが一番イエスのそばで食事をしていたからユダが一番弟子だったという人もいれば、いやいや、ヨハネによる福音書には愛された弟子という名前がわからないけれども愛された弟子という人が出てくるからその人が一番だという人もいます。でも次にちょっとお見せするこの写真の中に、いやいや、やっぱりペトロが一番と呼ばれる一つの理由が出てきます。これが、イスラエルの、にあるですね、これがペトロさんと、まあ、こんな本当にこんな、姿だったのかは分かりませんが、ペトロさんが持っているもの、何を持っていますか、見えますか。杖、そう、杖はね、これはペトロさんがモーセという人が杖を持っていました。そのモーセと同じようにペトロさんもこの杖を持って、神様の働きをするというその意味を表しているようです。もう一つ何か持ってない、何だろう、4年生どうだ、何持ってる、何に見える、右手ですね、こっちの手に、こっちの手に持ってるもの。最近の皆さんはこんなのあんまり見たことないか、私の世代より上の人は分かりますよね。これはそう、鍵、そうです、はい、鍵です。 最近の鍵とはだいぶ形が変わってきているので、あれはね、イエス様が生きてた頃、多分あの頃の人たちが鍵といえば、まあ、こういうかなり大きいですね、腕の長さぐらいある鍵です。聖書の中にはこのペトロさんにイエス様がですね、その、まあ、天国の鍵を預けるという表現ではないですけれども、でもそのあなたがですね、地上で解く、この鍵は天上でも解く、その天国の鍵と地上の鍵を、まあ、この人が、なんていうかな、預かっておくと、まあ、そういう形で、イエス様から鍵を託されたという、文章があります。ですから、一番弟子が誰だったか、まあ、いろんな人がいろんな議論をしていますけども、私はこの鍵を渡された、これが、まあ、ペトロさんが一番弟子と呼ばれる一つの大きな、理由であると思うのです。さて、このペトロさんが今日の、聖書のところでは、イエス様に最後までお従いしますと語ります。ところがイエス様を、裏切る場面が出てきます。次のスライドお願いします。これも、イスラエルの、にあるですね、ペトロが3回イエスを、こう否む、もしくは知らないと言った、そのことをですね、記念している教会の前に、書いてあります。少し、見にくいかもしれませんけれども、後ろに兵士がいたり女性がいたりですね、その3人の人がペトロに対して、聖書に書かれているように、あなたもイエスと一緒にいただろう、あなたもイエスと一緒にいたあのガリラヤの連中に違いないということを3人の人に言われた後のペトロの、この姿、皆さんこんな格好、まあアメリカの人よくしますよね、こうあーってこうなんていうか、知りませんとかですね、私そんなこと知りませんということの時にこういう表現しますけれども、ペトロもですね、イエス様を3度私は知らないと、イエス様知らないよということを、この3人から告げられて、私は知りませんでしたということを、言ってる、まあ、そのことを、この石の像は語って、そしてこの横には、鶏が鳴いたことからですね、天井に鶏が、生きた鶏じゃないですけども、鶏のような風見鶏が、天井の上にある、そんな教会であります。次、お願い。で、聖書には、こう書いて、ありますね。シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。そしてイエス、ごめんなさい。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペトロは門の外で立っていた。大祭司の知り合いであるもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペトロを中に入れた。門番の女中はペトロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペトロは、違う、と言いました。ペトロはこの後も二人の人に、お前もあの男の弟子の一人だと言われた時に違う、そして最後にはペトロがイエス様を捕らえようとした人をその耳を切り落とした、その人の身内、ペトロが耳を切り落とした場面を知っている人だから、もう逃れのない証拠を持った人が最後に26、一番こっち側に書いてあるんですけども、ソロであの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。もう私はあなたがイエスと一緒にいて、そしてイエスを守るために剣で耳を切り落としたのを知っているよ。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。イエス様は、お前は私を3回知らない。3回私を知らないと言うだろう。そして3回目のその時に今、鶏が鳴くと。ですから、ペトロが3度否定した時に、ここに鶏が鳴いたと書かれています。3回断る。 これは聖書の中では完全に断る、もしくは完全に知らないという、ということです。皆さんはどうでしょう、私たちが友達だと思っていた人にですね、いや、あの人とは友達じゃないよ。まあ、一人ぐらいならいいでしょう。二人目に、いや、あの人友達じゃないよ。三人目に、あの人知らない、友達じゃないと言われたらどうでしょうか。この当時のユダヤの世界では、三回拒否されるというのは、もう完全にあなたとは関係がないということを、言っているわけです。この後ペトロさんがどうなったのか。ペトロさんは十字架のそのイエスを遠巻きにどうも見ていたようです。でも十字架のイエスを助けに行くことができずに、イエスが死んだ後怖くて仲間と一緒にこう部屋に閉じこもっていたと聖書に書かれています。しかしイエスは復活されてもう一度ペトロのところに姿を現します。そしてヨハネによる福音書では、あなたの子羊を飼いなさい。もう一度あなたはイエスの技を成しなさいということをイエスから託されるわけです。私はこの聖書の箇所を読んでいつも思いを寄せるのは、なぜペトロは一番弟子と呼ばれる。これは実はペトロがその生前に生きた歩みよりはむしろ復活されたイエスと出会った後の歩み。イエスが死んで、イエスを裏切って、そしてイエスが十字架で死んで、その後ペトロが活躍したところから多分多くの人がペトロこそが一番弟子、一番イエスに従った。そういうふうに思ったようです。ルカによる福音書の別のところには、イエスがこの鶏が鳴いた時にイエスが主は振り返ってペトロを見つめられたという記事が出てきます。多分イエス様とペトロさんは遠く離れていた。でもペトロが裏切った時にイエス様が振り返った。多分ペトロと背中を合わせる、ペトロと反対側に向いていたイエスがあたかもその三回知らないといったことを知っているかのようにイエスが振り向いた。そしてペトロを見つめられた。一体どんな目だったのか。聖書には残念ながらこの目の描写というか、この目がどんな目だったのかということは書かれていません。皆さんも一度この三回裏切った、三回知らないと言われたペトロの目、どんな目だったのか。先ほど影山先生が話してくださったように、お怒りの、目だったのか。神殿で、お金を、ごまかしているこの人のに向けられたように怒りの目だったのか。それとも裏切られたから涙が出るような悲しみの目だったんだろうか。あまりのショックで戸惑っている、もう顔の表情がないような目だったのか。ぜひ、一度考えていただきたいと思うのです。そして私は初めてこの話を聞いた中学生の時からずっとイエス様の目はどんな目だったのか、裏切った後のこの神様イエスの目はどんな目だったのか考えていました。そしてペトロさんが立ち直った。なぜ立ち直れたのか。なぜ裏切って、そしてイエス様が十字架にかけられた後に立ち直ることができたのか。復活のイエス様が私たちのところに来て、そしてペトロのところに来て語りかけたから、それも一つでしょう。でも私はペトロが裏切った時のイエスの目、ここにはイエスの思いが込められていた。その根拠となっているのが次の聖書の箇所です。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。 ペトロに対してイエスが、あなたのために信仰がなくならないように祈った。先ほど影山先生がしてくださいました。祈る。ねとのとけと言ってましたけれども、祈る。その心からの祈りは、立ち直ったら、そして立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエスは多分、ペトロがこの後裏切ることを覚悟していた。そして、裏切って絶望の中にいる、困ってもうどうしようもないと思っているだろうペトロに対して、立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。どんな眼差しだったのか。少なくともイエスは怒って、お前なんかもう知らない、お前なんか私と関係ないという目ではなかったんじゃないか。たとえ裏切ったとしても、たとえ私から離れようとしても、それでも立ち直ったら力づける、その歩みをなしなさい。ここに私はイエスの心からの祈りがある。そしてこの祈りは今を生きる私たちにも、私たちが神様を裏切ったり、人を裏切ったり、シモンのように三度もう完全にその人を知らないといった時に、もう一度思い出したい祈りであります。主は私たちが裏切ったその裏切りを温かい眼差しで、そして立ち直った時に私たちが力づけるものとなることを願っていると思うのです。お祈りをします。神様、今日は花の日、子供の日を記念して、こうして小学校の4年生から大人たちが一緒に礼拝を共に守ることができましたことを感謝いたします。影山先生の祈りのお話、そしてペトロが裏切ったその時に、果たしてイエスがどんな眼差しで見ていたのか。少なくとも私にとっては、主イエスキリストは私たちの一人一人の弱さや破れや、その不完全さを知っておられ、そしてきっと温かい許しの眼差しで私たち一人一人にその祈りをなしてくださる。それは私たちが何度裏切っても、何度神様から離れようとしても、それでもなお神様が私たちを守り支え導いてくださる。そして立ち直った私たちが同じように裏切ったその悲しみの中にある人を慰める、その役割をなすために、私たちに神様のメッセージがあると思います。どうか今日からの一日、もう一度神様と共に歩みをなさせてください。そして神様から離れてしまった、裏切ったと思っている私たちをあなたが許し、立ち直らせてください。この祈り、集まりました皆さんお一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌243番を歌います。 ぞお座りください。
それではただいまより転入会の式を行います。子どもたちは初めてだと思いますが、これから大人の教会の、まあ、教会の仲間になる、そのために聖書を読んで、そしてみんなでその一番後ろの方にあるちょっと漢字のたくさんある日本キリスト教団信仰告白、そしてその後に使徒信条というのがあるんですけども、それをみんなで読んで、その後今から転入会をしてくださる斉藤さんに誓約、神様と皆さんの前でこれから教会になるという誓いをしてもらいます。まあ、皆さんが知っているので言うと結婚式の時に神様とみんなの前で誓いをなします。同じように教会ではこれから教会になりますという時にその誓いをなす。ですから今日は初めてかと思いますが、これから一緒にこの式に、ここに一緒にいて、一緒にこの難しいですけれども文章これから読みますと言いますので、その時には一緒に文章を読んでください。 その場でお立ちください。ただいまより斉藤千鶴子さんの入会の式を執り行います。斉藤千鶴子さんは日本キリスト教団高崎教会においてその教会の席を置き、そしてバプテス教会において洗礼を受けられました。この度高野原教会に入会することを申し出られました。あなたは主イエスキリストを信じて皆による洗礼を受けられましたが、この度当教会に入会することを希望しておられます。聖書をお読みします。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。ではお座りください。では慣例に従いまして、書記の西田さんから報告をお願いいたします。
6月1日に開催されました定例役員会におきまして、斉藤千鶴子さんの転入会を全会一致で承認いたしました。
ありがとうございます。それではお手元にある日本キリスト教団信仰告白使徒信条を、今日はあれですね、座ったまま、皆さんとご一緒に少しゆっくり、子どもたちがいますが少しゆっくり、ご唱和したいと思います。我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき、救いに尽きて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして 恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に、使徒信条を告白す。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、海に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢より生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは、誓約をしていただきます。すでに、日本キリスト教団の高崎教会で信仰の告白、そして教権教規を守ることをすでに約束されておりますので、一つこの高野原教会の会員としての責任を果たす、そのことについての誓いをなしていただきます。斉藤千鶴子さん、あなたはこの高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、その責務を果たすことを志しますか？
志します。
アーメン。お祈りをいたします。恵み深い主よ、この姉妹が今この教会となる決意を言い表したことを感謝いたします。どうか聖霊の助けによって清き信仰の生涯を送り、教会の生ける枝として福音のために良き働きをなすものとなさせてください。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。皆さん、はい、斉藤千鶴子さんです。先ほど生年月日が間違って、日が間違って24日ですね、7月の24日の誕生日だということですので、ご訂正ください。斉藤さんはまた、前も紹介しましたけれども、同志社女子大学で、聖書の関連の事柄を、教えられますので、また、この教会にもう一人、学校の関わりのある先生が一人加わってくださって、くださいました。ですから、それからあと、もうすぐですね、アメリカで牧師の資格の、ほとんどの課程を終えられたんですけれども、もう一度日本に帰ってこられましたので、もう一度その過程をやり直さないといけないという現状がありますので、ですからこの教会からこのままうまくいけばです、もう一度この教会から教師、工藤さんや渡辺さんと同じようにですね、伝道師になり、そしてその後に聖教師になる、その歩みをなすことを志しておられますので、ぜひ皆さんも協力して祈りながら共に歩んでいただければと。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
新しく来られた方がおられますので、ご紹介したいと思います。申し訳ありませんが、その場で立って、お顔を皆さんにお見せいただければと思います。田中智美さん。はい。ようこそお越しくださいました。それから、田中ちなみさんですかね。ちなみさん。ようこそお越しくださいました。それから、加藤ありささん。ようこそお越しくださいました。またぜひ、お越しください。それから、久しぶりに、来てくださいました。ちょっと先ほどお会いしてびっくりしたんですけれども、アメリカの、ウェスレーの、メソジスト教会で今牧師をしておられます、松下、道成先生、それから直子さんと、そして大きくなったみのりちゃんが帰ってきました。あとでコーヒーアワーがありますので、斉藤さんも多分カリフォルニアでご存知だと思いますし、ぜひ残ってご歓談ください。以上です。
国会報告をします。本日の集会はコーヒーアワーが後でございます。それからその後、教科学校生徒による 花の日の訪問があります。奈良北消防署とサンタマリアに参ります。今週の集会は、教区婦人会例会が10日火曜日午後1時30分から東梅田教会でございます。聖書講座は11日水曜日10時半から、晩祷会は11日水曜日午後7時から、ひまわりグループは12日木曜日午前9時から、ハンドベルの練習が13日の金曜午後1時30分から、キリスト教基礎講座が14日の土曜日午前10時30分から、街道清掃日は14日の土曜日、婦人会の方よろしくお願いいたします。遠藤先生の予定は12日の木曜日の午後が面会日となっております。次週主日は6月15日10時30分から、説教は遠藤先生です。礼拝後の集会、教会全体会がございます。どうぞ来週お残りください。集会行事の予定は、ピーターパンのお昼ご飯が6月の20日金曜日の午前10時半からございます。その他はどうぞお読みください。
はい、それから、裏のところに書いてありますけれども、お知らせご案内ですけれども、私が6月17日から7月2日まで米国の方に参りますので、緊急の場合に役員の方、もしくは西岡新学生、三好純子さんの方にご連絡をください。今はとても便利になっててですね、日本の電話と同じようなカードを持っていくと、なんかアメリカでもそのまま使える機能があるそうなので、ただ時差がありますのでですね、なんかメールというので向こうにちゃんと届くということになっております。何かあったらすぐにご連絡いただければ対処できると思いますので、よろしくお願いします。それから、休みの間、平松丈一先生が22日、富田正樹先生が29日に説教をしてくださいます。それから、書いていないんですけれども、西日本献身キャンプの、ご案内が来ています。喜んで出会い交わり分かち合いということで、8月12日から15日までであります。講師は神学部の原誠先生、そして校長は中野圭一先生、それからスタッフに工藤直子先生と、まあうちの教会の関連の先生が活躍しておりますので、ぜひ若い青年たち、もしくは皆さんのご支援の方にお勧めください。詳細は私の方でパンフレットを持っています、もしくは後ろのところに掲示しておりますので、よろしくお願いします。以上です。
では恒例のグリーティングをお願いします。前後左右の方とどうぞご歓談ください。
よろしいでしょうか。その後はあとのコーヒーアワーの時にどうぞお願いいたします。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
父御子御霊の御御神に、時は似たえせず見栄えあれ、栄えあれ、アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりが、ここに集いました改宗一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。